パラキルでございます。今週のテーマはウクライナ戦争でございます。勃発、やるかやるかやらないかやらないか分かんない感じだったんですけど、やっぱりやっちゃいましたね。でオリンピックが終わって、でもまだパラリンピックが残ってるんですけど、その間を縫って始めちまったということで、いろんな人たちの態度を硬化させているわけでありますが、木田さんはこのウクライナのこの戦争をどのように捉えていらっしゃいますか？
そんな私に聞かないでくださいよ、ウクライナ。
何
そんな大したこと
言え。ウクライナ行ったことありますか？
ないですよ。大体どこら辺にあるかさえも今分かんないです。
まあ、ロシアの近所ですけどね。
ロシアの近所なんですか？
まあ、接してますからね。まあ、ほぼほぼ、なんて言ったらいいんですかね。まあまあ、地続きの場所で、仮に東北地方が、ウクライナなら、まあ関東から西が、まあもっと違う言い方しても、まあ陸続きということで言うと北海道って違うなとか思うんだけど、まあでも要するに、まあ言葉もほとんど同じだし、
そうなんですね。
民族としても、まあ、ほぼほぼ同じ。で、もともとソ連で一緒だったわけですよ。で、それが、まあ、分かれちまったんですけど、まあ、兄弟喧嘩なんて言い方もしますがね。で、まあ、現状、まあ、この刻々と、変化してますから、今これ語ってることが、この、サーバーにこの番組が乗っかる頃には
また変わってるかもしれない。
変わってると思うんですけど、これ収録してるのが、2月25日金曜日の現在夜21時50分ぐらいなんですけど、まあいろんな報道が出ております。例えばもうこのウクライナの首都キエフにそのロシア軍の地上部隊が迫っているということで、これウクライナのゼレンスキー大統領という人がいるんですけど、こいつをとっ捕まえようというのがどうもロシアの狙いのようで、でこのゼレンスキー政権を倒して、でロシアの言うことを聞く傀儡政権を樹立することによって、ウクライナをまあロシアの属国にしちゃおうというのがどうもその主要なコンセプトではないかと、まあ言われております。まあそうかもしれないですね。でこのウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナ全土に対して総動員令を発令しました。これは軍人以外の一般の人もみんな銃を持て戦えということです。そうなってくると、まあ、日本人にそれ言った時に日本人が持つ武器なんて知れてるんですけれど、ウクライナの場合は結構銃がそのあたりにいっぱいあるらしくて、普通におじさんたちが銃を持って戦う準備はできているということで、そうなると大量の血が流れる可能性があります。現にもう流れているかもしれない。であと、まあいろんなところを制圧しているということで、例えば対空施設、そう要するに空から襲ってくる戦闘機やらヘリコプターやらをやっつけるためのレーダーだとか、そういった施設がウクライナにもたくさんあるんですけど、まずそいつを叩くと、そこにミサイル撃ち込んで、レーダーだとかを無力化することによって、その空軍力が楽に入っていけるようにすると、まあ当然のやり方ですね。でおそらくそれをやる前に電子戦をやったと思うので、コンピューターだとかに入ってハッキングをして相手のコンピューターを無力化するというようなこともどうやらやっているようです。まあソ連ってそういうのをお家芸として得意ですからね。でそれをやって、レーダーだとかをまず無力化して、そこに巡航ミサイルだとか打ち込んで、で物理的にレーダー施設だとかをぶっ潰すということです。そしてその後やすやすと戦闘機や、あるいはその地上攻撃型のヘリコプターだとかを大量に、送り込んで、さらなるこういろんな軍事施設に攻撃を加えて、ウクライナ軍を弱体化させるという作戦なんでしょう。まあ、見事っちゃ見事ですね。ただウクライナ軍ちょっと弱すぎっていう、油断したのかそれともわざとなのかちょっとわからないですけど、でさらにはこのウクライナには、まあ平上さんでも知っているチェルノブイリがあるわけですよ。チェルノブイリ原子力発電所、でここはまあチェルノブイリのそのね原発事故が起きて、でそれをその巨大なコンクリートで固めているわけですが、 それで終わってなくて、周りにはですね、ここに確か15基ぐらい原発があるんですよ。でまだ稼働しとるんです、ここは。原発がいっぱいあるんです、ここで。そこも攻撃を加えて、占拠したという情報があります。でこれがそのここで戦闘行為が行われたようなので、一歩間違うとその原発に例えばミサイルだとかがぶつかって命中したりして、で新たなその原発事故が、まあ、起きないとも限らない、今後も起きないとも限らない、だから分かんないので、非常にこう不気味と言われております。であとまあ経済的なところで言うと、先ほど冒頭で石油の話もしましたが、そのロシアというのは原油天然ガスのまあ輸出国なんですね。だから生産して自分のところで油とかガスを出せる、あんなに国が広いですから、でそれをこの特にヨーロッパを中心とした国々に輸出しているわけですよ。でさらにはこのウクライナもそうなんですけど、小麦の主要輸出国であるということで、例えばエネルギー関係、あるいはそのもう穀物、小麦ですからパン、麺類、その他もろもろの、値上がりの上昇圧力が一気にかかってくるということですね。で一部報道によりますと、これ時事通信ですけど、こういう戦争だとかが起きた時のいわゆる有事に強いとされているのが現金ではなくてゴールド、金なんですね。純金、金で、これ金についても投資マネー、要するに投資してる人たちが金の方、金持ってた方がいいよって言うんで、金の方にうわーって言ってるんで、金の国際商品の総合指数はもうものすごい高水準で、今だから今金売るなら今ですよ、金持ってる人だから、そういうような、状況、いろんな経済に影響が出ているということです。でその穀物、まあ、先ほど小麦も申し上げましたけれど、例えばトウモロコシや大豆などにもこの価格の影響がもう色濃く出ておりまして、例えば小麦の先物価格はシカゴ市場で一時約9年7ヶ月ぶりの高値に達しているということで、その他の相場もみんな動いているということです。まあだから日本はたまらんと思うよこんだけデフレでえらいことになってるのに、急に物価だけが上がるよだから給料が上がんないっていうか、むしろ下がってる状況なのに物が急に上がるってことになってくる。これは影響もう、でそこへ来てこの間消費税も上げちゃったじゃん。だから全てが裏目に出るね、これもう。これはどうするんでしょうか、自民党、公明党の皆さん。
本当に。
ねえ。まあね。そして、こちらは朝日新聞ですね。25日の朝10時に出たやつ。
はい。
ロシア軍は、ウクライナの東部の国境のほか、ウクライナの北にあるベラルーシと南部のクリミア半島の3方面から侵攻したと。で上空からも、落下傘部隊を送り込むなどしておりまして、首都キエフの制圧を目指している模様であるということです、うん、でおそらくこの、ウクライナの東側のヘリ、まあ、ロシアに接しているところ、そこが、まあ、ロシアの民族に、まあ、どちらかというとロシア寄りの人たちが住んでいる場所、東部にあるドネツク州とか、北東部のハリコフ州、あるいは同じく東部にありますルガンスク州というこのところでも、一気にロシア軍が侵攻して、まあ、局地戦があちこちで起きているということのようです。で、このまま果たしてその東部から地上軍がその、まあ、キエフまで 軍の移動をこう本格的にやるとなると、これはもう完全にそのもう本格的戦闘になっていく可能性が高いので、そうなるとなかなか 2,3 地で収まらないことになっていく可能性がありますね。もちろんその、大統領、ウクライナの大統領がもうとっつかまっちゃう、あるいは降参しちゃう、亡命するとかっていうことで、ウクライナのその全権をロシアにもう早期に握られてしまえば、 戦闘は止む可能性がありますが、散発的にパルチザン化した、まあ、民衆たちがその戦闘行為を続けるっていうこともまあないとは言えないということで、なんかしばらく収まらないかもしれないというのがちょっと心配なところです。で、それとどのメディアも言わないんですけれど、
はい、
ウクライナというのはもともとソ連なので、でソ連がなくなってロシアだとかいくつかの国に分割した時に、それぞれの地域にソ連軍のその基地があったわけですよ。でそこにいろんな武器があったわけです。でそれはもうみんなそれぞれがじゃあこれはここにあるもんだからもらっときますっつってみんなもらっちゃったわけですよ。でウクライナもそれなりの海軍力であるとか空軍力であるとか陸軍力をもらっちゃって、結構な実力のある、重武装国家になってたんですね。でしかもその重武装をさらに強化させるものは何かというと、核兵器をたくさん持ってたんです。でこの核兵器に関しては持たせたくないわけですよ。誰がっていうと、まずロシアですよね。ロシアはウクライナに核兵器持たせたくないと、だから核兵器返してくれと、俺のところに戻せというようなことを言う。でアメリカはアメリカで、まあなんかウクライナって一体どっちに行きたいのかよくわかんないけど、あんな奴らに核兵器持たせておくとめんどくさいから、ともかくもうロシアにでいいからさ、返してくねえかっつって圧力をかけたんですよね。でそれでその一応というか、まあ全て核兵器は廃棄するためのプログラムに乗っかって粛々と全核兵器は全ての核兵器は処理されたということになっているんですけれど、そういうのを信用しない人がいるんですよ。榎木田さんっていう人なんですけどね。で私はどうもね、眉唾な気がしてならんのですよね。で俺もう何発とかは分からんですけど、一発ぐらいは取ってんじゃねえかっていうような、なんかそんな気がするんですよ。でそれをね、核兵器っていうと、こういわゆるピカドンでピカッと光ってダーンってくるっていう、もうえらいことになるっていうイメージがありますけど、そういう使い方以外もあるんですよね。核弾頭の蓋外しましてね、でそれを飛行機かなんかからですね、中に入ってるものをですね撒くんですよ。まあいろいろこう撒くってやり方もいろいろあるんですけど、中に入ってるものが液体状のものなのか金属状のものなのか粉末状のものなのかとかいろいろあるんですが、そういったものをどのようにして撒くかっていうのはテクニック別に他にはいろんな話があるんですけど、ともかく撒くとこれえらいことになるんですよ。これもう最強の毒物を空中に撒くことになるので恐ろしいことになるんですけど、そういう使い方も実はあるんだというんで、まあもしそんなことになったらえらいことになるんですけれど、さあどうなるかということです。まあこれが今のところの戦況、今2月の25日現在、今22時を回ったぐらいなんですけど、入ってる情報で、私がざっくりと今思ったことを喋ったんですけれど、ここからはちょっとまた違うこと話しますけど、この戦争、木下さんはやっぱりロシアが悪いと思いますか？
そうですね、
まあ、もちろんロシアが悪いんですよ。だからもうロシアが攻め込んだんですから、あいつらが絶対悪いんです、
うん、
プーチンが悪いんです、
うん
うん、でもなんでプーチンはそんなことしたんですかね。
いやもともとだってあれでしょな。
いやまあ日本を含めて西側のメディアは全然言わないですけど、
はい、
ウクライナが NATO に入ろうとしていたというのはまあ報道してるわけですよ、
うん、
NATO というのは北大西洋条約機構、いわゆるアメリカ組系欧州組欧州連合と言っていいですかね、ヨーロッパ連合みたいなんですね。だからこれね、こういうものを話をするときに国の話じゃなくて、これ全部暴力団の抗争事件ということで話をしていきたいと思います。はい、アメリカ会系ヨーロッパ会というのがありましてこれが NATO という略称で呼ばれているということです。でかつてはソ連というのがありまして、でまあソビエト組で、まあ、ソビエト一家みたいなのがあったんですけど、でこれをワルシャワ機構っていう風な言い方をするわけですよ。ワルシャワ機構軍なんて言ったりしますけど、でそのソ連が崩壊してロシアになっていくつかに分かれて、でそれまでは ワルシャワ機構に所属していた国々が、どうもここにだって旗色悪いから、俺はあっちのちょっとアメリカ組の方にの直参になりてえなっていうようなことを言い始めて、あの親分よかったら俺もこのアメリカ会計、この欧州連合の杯をいただけないでしょうかなんていう、そういう元首が増えてきたわけですよ。それで、分かった、じゃあ杯を交わそうじゃないかって言って、それでまあその NATO に転ぶ国が次々と現れたわけですよ。それでやっぱ面白くないのは、まあもともとワルシャワ機構のドンをやっていた、このロシア組の、プーチン総長なわけですよ。でまあその自分にとっては一番の直参というか兄弟分だったウクライナ組っていうのがありまして、ウクライナ組だけは俺たちの味方になってくれるよってずっと思ってたんだけど、なんか知らないけど、そのあいつなんかウクライナ組の組長が最近なんだかわかんないですけど、アメリカ組のあの組長となんかよく飲みに行ってるらしいですよなんて噂が入ってくるわけですよ。そうするとなんであれだろう、あのなんであいつこっち側に挨拶に来ねえのに向こうにばっかり行きやがって、父も許せねえなとかって、だんだんこうあの苛立ちが高まっていくわけですよ。でそうするともうあのあるところでその小競り合いが始まるわけですよね。そのお互いの組員同士が、ウクライナ組の組員とロシア組の組員がこう睨み合っちゃったりしてですね。でそのウクライナ組のあの東側にあるそのドネツク州あたりにいるドネツク一家のウクライナ組の息のかかった若い衆が、そのまあどちらかというとロシアのそのワルシャワの方にあのシンパシーを感じている住民になんかこう冷たい態度を取っちゃったりする。そうするとあのその住民がそのロシア一家のプーチンさんの方に、組長ちょっと私らあの真面目に暮らしてるんですけどあいつらがひどいんですよなんて言うんです、許せねえなっていう話になってくるんです。そこでその小競り合いが生じて、あのロシア一家のあの若い衆がそのドネツク州だとかに入ってって、でここは俺たちの島うちだとかって、これから俺たちがこの島を守るから俺って安心しないみんなみたいな感じで、ありがとうございますみたいな話になっていってたわけですよ。でそれがそのあの面白くないウクライナ一家のあの、組長がまあ何人か変わるんですけど、ついにやっぱ俺はアメリカ会計 NATO 組に入るぜっていうふうに決めるわけですよ。兄弟そんなこと決めていいのかっていうふうにこうプーチンは言うわけですけど、まあでもあの俺の考えはもう変わらねえって、そしたらもう俺はもうお前とは兄弟分の杯は返すぜみたいな形になって、それがこうどっかのチャンスでもういっまあやっつけてやろうっていう風になって、まあプーチンは乗り込んでいったということになるわけですけど、プーチンがというかロシア軍が乗り込んでいくということになったわけですけれど、これどうもですねずっと刺激をし続けてきたのはやっぱアメリカなんですよ。これアメリカ組がそのやたらとなんかこう家に入るといいことが起きるぜみたいな、だからアメリカの組長、まあねこれまでオバマとかトランプとか今はバイデンっていう人がいるんですけど、あの顔をとりあえず金子の部をにしてみるんですね。まずね金子の部をにして考えてみると、なんかやばいやつらであるなっていうのがなんとなく分かってくるんですけど、でどうもですねなんかこれはアメリカがずっとこう仕組んでいったなんか戦争をさせるためのプログラムがどうもその展開していったような気がしてならんのですね。で、そのウクライナ組がもともとたくさんのチャカだとか弾をたくさん持ってて核兵器というやばいやつまで持ってたっていうのを、そのロシア親分とアメリカ親分両方で一緒になってその武器を、処分しろというふうにこう言って、でどうもなんかねウクライナっていうところをなんか人見悟空というか、一つのこのなんかこう戦争をやるための触媒にしようというふうなことをこう何年もかけてやってたんじゃないか。じゃあそれ何の意味があるかというと、そのやっぱ戦争っていうのはその僕はあの武器兵器の在庫処分一掃セールだというふうによく思うんですよ、うん、そろそろ賞味期限が切れてる来るっていうのがいっぱいあって、それをこう在庫処分しなきゃいかんっていう時は何をするかって戦争を起こすんですね。 で、彼らにとって人の命なんかどうでもいいですからね。その特に軍産複合体とかも言ったりしますけどね、軍産複合体なんて当たり前の話でね、別に驚く話じゃないんですけど、軍事を司っている国家がそういうふうな判断をすれば人の命なんかどうでもいいわけです。だからそれで動かしちゃってるっていう、その冒険を最終的にしたくなってしまったプーチン、今ならアメリカ一家に勝てるっていうふうに思ったんじゃないですかね。バイデンだしっていう、バイデン組長はあいつは弱腰だぜあいつは、今だったらやるぜっていうふうに思ったんじゃないかなっていう、そんな気がしておりますが、まあで一番たまったもんじゃないのはウクライナの国民ですわな、
うん、
こんなひどい話じゃないわけですよ、
巻き添いね、
ええ、でこんなものを許しちゃいかんのであって、でその例えばロシアに対して経済制裁を行う、でロシアに対して戦争をやるなというようなこうことを言う、当然だと思いますけど、その前にまあアメリカに対してもあんたらちょっとちゃんと考えてあんたら動きなさいやっていうようなことをきちんと言えるような他の国にならなきゃいかんのですけど、今のところいないわけですよ、それちゃんと言えるような国が、日本だってもう完全に腰巾着ですし、でやっぱもうアメリカが世界の警察官だった時代は終わっていて、今回だってもうウクライナがどうなろうと多分その軍隊を送るようなことはないだろうと思うので、見殺しですよね、ある意味ね、ウクライナという国はもう完全に見殺し状態になるんだろうなと思って見てますけど、こんなのが許されていいのかなというふうに私も、もちろん戦争は絶対に良くないので、戦争を戦争で止めるっていうことは良くない、これはもう戦争が拡大するだけで世界大戦になっちゃう、でやっぱ最終的にやっぱ話し合いなんですよ、なんつったって、盛んに今このものすごく盛んに外交を動かさなきゃいけないときに、今その経済制裁とかっていうことになっていくと止まっちゃうんだな、その外交が。だからそうするとこれ外交を動かしてチャンネルはどこにあるんだろうか、今ドイツフランスあたりが動くのかどうなのか分かんないですけど、非常にちょっと今回のは心配な要素が多いですね。だからやっぱ対岸の火事としてどうしても我々はテレビの中での戦争のようになんかゲームを見てるかのようにして見てしまうんですけど、これは経済とかも含めて様々な影響が日本我々の生活にももう色濃く出てくる大変な出来事なので、これはちょっと皆さん黙って見てちゃダメで、ともかくこんな戦争を一刻も早くやめさせなきゃいかんという強い意志を持って皆さん発言をしなきゃいけないというふうに私は思っております。ぜひ平井さんもこんな戦争はいけない
と、いや発言はなかなかできないですよね。
もう街に出て皆さん戦争をやめましょうということをこう大声で発言をしていただきたいと思いますね。電車に乗ってる最中とかも大声で言えば
そんな言えないですよ、今コロナの中の
危ない人だと思われます、ということで、大変に見逃せない状況、言ってみれば今回はその兵器で言うとどっちもロシア製の兵器で戦ってるわけですよ。だからそのいわゆる紅白戦とか模擬戦に近いものを本寸法でやっちゃってるっていうことなので、でウクライナの方が若干年次が古いんですね、道具のね。でそれがどういうふうに生きてくるのか、でそれともう一つ気になるのはアメリカだとかオランダだとかの周辺の国がそのウクライナに一応形ばかりの援助をするということで送っているものが、例えば携帯型対空ミサイルのスティンガーであるとか、そういういわゆる消火器を送ってるんです、ちっちゃな武器をね、でということはね、これね結局ゲリラ戦とかね、その内戦に持っていこうというなんか匂いを感じるんですよ、長期戦にも長期化させるために、泥沼にするために。で本気で短期間で終わらせるんだったらもう大規模な機械化部隊を送り込んで、それこそウクライナの上空をもう西側の優秀な戦闘機でもう覆い隠すっていうぐらいのことをやればいいんだけど、それやらないでしょ。でということはこれ長期化に持っていかせようというなんか意図はちょっと感じるんですけどね。 まあ、どうするこんなのが 2,3 年続いたりしたらもうい
やでしょ、
えらいことになるよこれ、
うん、
本当に。まあともかく、まあ地球は滅ぶのか、地球はってか人類が滅ぶ、きっかけを作ってくれてますけどね。まあそんなことしなくたって滅ぶんだけどね、火山の噴火とかが起きりゃね。
まあね、
うん、まあということでございまして、まあぜひ冷静に情報を見守っていただいて、きちんと声を上げていただきたいと思います。
ほとんど声は上げないですもんね。
上げるべきです。上げるべきです、うん、これはあの、うん、我々の生存権にも関わってくることだと思いますよ、うん、黙っているとえらいことになりますということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介させていただきます。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンスブル法律事務所です。